はい、
はい、
ということで、
はい、
今日はお便り、
お便り
強化月間スペシャルということでございます
けども、ちょっと雨強くなりましたね。
うん、
雨男なんじゃないですか、ね、
レインマン、レインマン、
レインマンね、家が、
うん、そうですね、雨男かどうかの議論はね、またちょっと今度ゆっくりしようかなと思いまして。
ねえよそんなもんは、雨男雨女なんていう言葉はねえよそんなもんは。
まあね、
運が悪い男、運が悪い女ですよ、
ね、うん、
転勤運がないっていうだけですよ、うん、
まあそういうことですわ、
はい、
じゃあ運にまつわる話をね、はい、今度するとしまして、
はい、
僕の方も、
うん、
お便り月間ということで、
いいじゃ
ないですか、お便り読もうかなと思っておりますよ、
はいはい、お願いします。
ですんで、
うん、
はい、僕もやりますよ。っていうかね、お便り月間っていうのを言ったってことも完全に忘れててね、
う
ん、
ちょ
っ
とネタ用意してましたよね今日
やる、全然忘れてたんですけど、
今度じゃあ次回、
そう今ね、言われて思い出したんで読みますよ、
はいはい、
さてじゃあ1個目いきます。
はい、お願いします。
ちょっとこれタイムリーとかね、前読んですぐ、うん、返信もらった感じの方なんですけども、うん、
いいですね、はい、はい、
岸本さん、林さん、お便りを読んでいただきありがとうございます。いえいえ、アンマーです。
アンマーさん、はい、
前回のメールでのユーマの正体はノブスマ、はいはい、オア、はいはい、オオコウモリではないかとのことでしたが、
言いました、
僕の住んでる山口県の外来
種、
山口
なんですね、
山口県、うん、の外来種リストにはオオコウモリ入っていませんでしたと。
あ、違うのか。
であれから遭遇もしていないと、
うん、
ですので、しかし、
うん、
外国の貨物船が本州と九州を分断する、なんだこれ、関門海峡か、
関門海峡
を通過したり、
うん、
ユーラシア大陸や朝鮮半島が近かったりするので、うん、オオコウモリの可能性はあるかもしれませんと、はいはい、だからちょっと前の時も言ってたけど、
貨物船
のコンテナとかに忍び込むみたいなことはあるかもしれないっていう話の方は可能性がまだあると、はいはい、それに県内中部にある、秋吉台というカルスト大地の地下にある秋吉道かな、
うん、
祠、家から車で40分ぐらいの場所には、うん、昔人食い巨大コウモリの噂が立ったことがあると母親が言っていた覚えがあるような内容が、秋吉台は他には平家の落ち武者の霊が出ると言われているなんてのもありますが、
うんうん、ありますね、
コウモリとは関係ないですねと、
はい、
そしてノブスマといえば牛音虎とか、うん、と前回のことはさておき、今回は職場で体験した嫌なシンクロニシティというか、若干タイムリーなアストラル界での話なのかもしれません。
お便り読んでくれてありがとうございますと、もう一個あるんですね、うん、話が、本編が。
多分ね、このコウモリの話の最後のところに、シンクロニシティの話があるんですが、うん、これのメールを読んでもらったら話しますみたいなのが確か書いてあった記憶があるんで、多分そういうことだと思います。
おー、いいじゃないですか、聞きたい聞きたい、
うん、とですね、僕の職場は特殊で、
はい、
休憩所に寝るスペースがあって、仕事の合間に寝る時間まであったりするのですが、休憩所か、
うん、
休憩所ね、
ありますよね、
まあ、お医者さんとかもね、あるよね、うん、そういうの
警備とかもあります、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
2年ほど前にその休憩所で寝ている時にあった出来事ですと、うん、朝の5時過ぎに出勤して、7時過ぎに仕事開始という謎シフトの仕事がかかって、なかなかね時間があるね、うん、同じようなシフトのかかっていた仲のいい先輩と川の字になって、うん、
はい、
僕はネットの怪談朗読系のネットラジオを聞きながら見ていたのですが、急にお尻に何かが当たる感触を感じて、
うん、チンチンじゃないですか、
目が覚めましたと、
うんうん、
するとゆっくりとしたリズムで、
うん、
その当たっているものが上下に動いているのです。
あれ、チンチンじゃないですか。
すかさず、
うん、
お尻の方に目をやると、
うん、
横で寝ていた先輩が僕のお尻に股間を押し付けているではないですか。
チンチンだったチンチンだった
再三の予想が当たったっていうパ
ターン、ね、こういう時ってチンチンじゃないじゃないですか。
そうまんまだった、
まんまだった、うん、チンチンだったんだ。
そうなんですよ、チンチンだったんですよ、ね、
チンチンじゃないことが多いのに、ね、
まあでもちょっとまだ
チンチンだったんだ。
あの話は続きます
よ、岸本さん。
わかりました、わかりました。ね、僕のお尻に股間を押し付けているではないですかと横で寝ていた先輩がね。
それはあれ寝相じゃないですよね、普通に意図して、
うん、ちょっと話していきますね、はい。しかし首から下が金縛りになっていて、逃げることもできずにされるがままそのまま気を失ってしまいましたと。
エグいじゃん。
要はそう、自分のそうだね、あの時間止めてやるやつだね。だから
タイムファックじゃないですか。
そう、タイムファックシリーズ。
タイムストップファックシリーズでしょ。
でもだから、
うん、
あれだよね、その感触だけ分かってて、
うん、
首だけ動いてるけども体は動かないっていう状態でされるがままってことだよね、うん。怖いよね、
しかも男でしょ。
ね、男、先輩、逃げられずに気を失ってしまいました、うん。怖いのと変なやつと思われるのが嫌で、その出来事を先輩に聞けずにいて、
いやいや言った方がいいよ絶対。
数ヶ月後、うん、飲み会の時に先輩がその時の話をし始めましたと。
うわ、行かれてるじゃねえか
ね、
うん。
しかしその先輩は逆に、うん、寝ていたら僕に股間を押し付けられたというのですと。
むちゃくちゃ言うな。
なので自分もそんな夢を見たというと、
うん、
以後、
うん、
僕の中で、あ、違う、以後、
うん、
夢の中で尻に股間を押し付け合う仲、うん、ということでその先輩とさらに仲が深まった気がしますと。
は全然やかに。
ちなみに周りは笑って聞いててそこまで引いてなかったですと、
うん。
トシミナティのアストラル界の話を聞いた後になって考えると、はい、あれは先輩とのアストラルホモセックス未遂事件だったのかもしれませんね、はいはいはいはい、と、
うんうん。
ということで下ネタかつ気持ち悪い話になりましたが、うん、これで終わらせていただきます、
うん。
別に僕はゲイではないです、
はいはい、
既婚者ですと、
はいはい、
これで僕のオカルト体験はありきたりなものしか残ってないので、また変な体験したらメール送らせていただきます、
はい、
ではではと、
はい、
ことでございます、
はい。
アンマーさんね、ありがとうございます。
これあれじゃないですか、まずそのオカルトの話する前に、
はい、
あのその先輩も、
はい、
もしかしたら、
うん、
チンチン当ててんの気づいてるって分かってて、
うん、
先手打とうと思ってこいつにやられたんだよって言ったんじゃないですか。
分かる分かる、
うん。
要は自分の悪事をバラされたくないがために、うん、罪を先になすりつけるってことね。
ビクビクしてて先輩はずっと、うんうんうん、だって股間なしりつけてるんですよ。
でもそれと、
うん、
またそのオカルト要素の部分とは全く別の話になってきません？それだと金縛りに合ってるとかは、
金縛りはもう本当に副産物です。
ただの偶然、
ただの偶然
で、
要は仕事で疲れてて
金縛り中にじゃあたまたま襲われたってこと。
僕本当にね、あ、これ言っちゃダメなやつだからちょっとやめとくわ。
なんだよ、まあいいけど。
いや、あるんです。僕もそれ同じような体験があって、僕はあの家族にやられたんですけど、
はあはあ、
同じような体験なんですけど、あ、言わちょっとダメだ、うん、
言えねえやつ、言えねえやつ、ね、
言えねえやつで、
これ、はい、でも、
うん、
じゃあまあ仮にだよ、
はいはい、
先輩がその、うん、嘘ついて、うん、罪なすりつけたっていうことではなかったとした場合、うん、
チンチンをね、
うん、罪とチンチンをなすりつけてなかったとした場合、
はい、ドステフスキーの
罪と
チンチンね、
全然意味が分かんないけど、
うん、
まあだから、
はい、
お互い同じことを経験してた可能性が、
それはあれですよね、もしそうじゃなかったら
ですよね、うん、だから全く同じ体験をお互いが同じタイミングで多分してたと、
うん、はいはい、
これだから、
うん、
どう捉えるかっていう話なんですよ、うん、その夢、同じような夢をシンクロニシティのように見たっていう、うん、
はいはい、
風に捉えるのか、
うん、夢の中で、
まあ、さっき言ったアストラル界的に言ってたじゃないですか、うん、アストラル界で
開けてる、うん、
あのアストラルレイプがあるって話したでしょ、はいはい、で夢の中に出てきちゃうみたいな、うん、そういうことなのかなという話でも捉えられると、
うん
うん、まあ他になんかあるとしたらなんだろうね、俺その2人の真ん中にもう1人いて、
うん、
そいつが両方につけてたんじゃねえかっていう
説とか。いや、俺その考えには至らないし、
うん、
何パターンか答え出してくださいって宿題があったとしたらその答え出ないわ
出ない
一生出ないです
あそう
真ん中に誰かいてチンチンどっちにもなすりつけてたって、う
ん、両方にチンチンあるやつで両サイドにあるやつであ
れっつって、
うん、
尻尾尻尾じゃないねそうチンチンだねの人ねはいはい、うん、
いや、わかんない。あなたどういう説がこれありえると思います、うん、
僕はだから一番に先輩が、
うん
うん、バラされるの嫌だからと思ったんですけど、
リアリティ派ね、
うんうん、金縛りっていうね、
そう、金縛りの要素を無視しちゃってるじゃん、うん、だってそれ
本当に体動かなかったのかなって思うんです
けど
ね、
恐怖で動かせなかったとかっていうパターン、う
ん、望んでたんじゃないか
なるほどね、うん、そっちね、
本当に動かなかった、動かしてみな、うん、動くから、はいはいはい、体ってやっぱりちょっと思っちゃいますけどね、
あるかもね、
うん、
あと
動かないことにしたっていうね、
うんうん、なんか後半のね、
うん、
必死なフォローっつうか、うん、僕ゲイじゃないし、うん、既婚者ですみたいな言うのが、うん、よりなんかうさんくさく感じるよね、
浮気じゃねえや、痴漢したやつがよく言うんですって、いや既婚者ですから奥さんいますから、うん、いや関係ない
関係ねえって、むしろむしろだわ、
むしろでしょ、
うん、
むしろでしょ
そうそういうことなのかな、う
ん、奥さんと最後にしたのいつですか多分相当ね、空いてると思うんですよ、
まあそういうことでしょうね、うん、
もう男でもって
思っちゃったのかな、
チンチン当てられたんだったら、
うん
うん、じゃあもういいんじゃないかなって思ったと思うんですよね、
まあね、そうね、
本人も
あと、もうやっぱ朝5時だし、
うん、
2人ともちょっと夢見心地に間違えたっていう可能性もあるよね、
なんかあるじゃないですか、戦争行ったら男しかいないから、
はいはいはい、あります、あります、
まあ、うん、ホモセクシュアルになってしまうみたいなのがあるじゃないですか、
まああとあれもそうですよ、監獄も、
監獄、あ、そうそう、監獄もそうですし、うんうん、あと僕がやってた警備の中にも、何組かいたんですよ、
ほー、うん、そうですか、
男の世界ですから警備っていうのも、
はいはいはい、
女性いましたけど数人しかいないんですよ、
うん
うん、で女性は女性で、まあ、グループを組んでるんで男性が話しかけるってこともなかなかないんですね、
うんうん、
だからいましたよ、男性同士のやつとか、
へー、
だからそうなんでしょう、
ありえるね、じゃあ、うんうん、
信じたくないだけで、
だから既婚者っていう、まだ女も好きだけどっていうことにしかなってないからね、
はいはい、両党ね、
うん、可能性としてはどっちもありえる、
隠れ身のかもしれないし、
そうだね、
奥さんが
仮面夫婦かもしれないし、
そうそうそう、うん、
あるって聞くよ、ホモとレズのカップルが、うん、カップルっていうかホモとレズが一般的な生活の上では結婚してるとしたいからっていうので結婚するみたいなパターンがあるとかね、
それだ、
それです、
うん、それです、
それでした、
変な人ですこの人
はい、ということで、はいはい、ね、まあまあありがとうございますと、はい、じゃあ、次行きましょうかね、はい、どっちがいいかな、
カルトの話全くしてなかったな、まあいいか、
うん、じゃあね、はい、オカルトっぽい話にしましょう、あえて、いきますよ、
はい、
あれこれ読んでなかったっけ、読んだっけ、読んでないよね、帽子姿が素敵な岸本さん、
はい、
うーん、林さん、
どういうことやねん、
こんにちは、
はじゃこいつ、
軽く振り向いた姿が素敵なのらりひょんと申します、
知らんけど
今日は
自分と岸本さんだけ褒めてうーん、俺、うん、本当に、
あ、うーんね、はい、しょうがないね、今日は消えた心霊スポットについてメールさせていただきます、
面白そう、
自分の住んでいる近くに心霊スポットがあるのか、うん、インターネットを調べていたら伏せ字にはしてあるものの、やるやる、どう考えても自分の住んでいる町名が出てきたのです
と、ありますねそれね、
うん、詳しく調べてみると、私の家から600メートルしか離れていない会社なのに、そんな噂は今まで聞いたことがありませんでしたと、
うん、
会社の心霊スポットってことか、
え、どういうこと、
私の家から600メートルしか離れていない会社なのに、そんな噂は今まで聞いたことがありませんでしたって書いてあるから、
あ、そういうことか、
会社が心霊スポットになってるってことなのかな、じゃ
あビル一棟
とかね、そういうことかな、ちょっと読み進めていきますね、はい、そこで近所に住むお年寄りに、うん、あの会社お化け出るの？と聞いたところ、はい、 ああ昔そんなことあったなと、
はいはい、
こんな話をしてくれましたと、うん、その会社では夜な夜な、中年女性の幽霊が事務所内をうろうろしているというものでしたと、うん、特に悪さをすることもなかったようで、うん、気持ち悪いねくらいの噂が流れていたそうですと、うんうん、ネットでの内容も同じだったので、うん、場所は間違いないはずですと、うん、20年くらい前にその会社の建物を建て替えるときに、うん、高名な山伏さんに除霊をしてもらったところ、うん、それ以降は幽霊が出るという噂は聞かなくなったそうです、うんうんうん、ちゃんと成仏してくれたらいいなと思いました、うん、それではこれからも番組楽しみにしていますと、まあ、要はだから心霊スポットだったんだけど、うん、そこがもうあの要はお祓いされたことによっても心霊スポットではなくなったということのお話ですかね、うんうんうんうん、はい。まあなんかあれですよね、そもそも会社っていう心霊スポットあんまり聞かないよね、ね。
会社と会社みたいな、まあビルと、
うん、
あの中年女性ってなると、でオカルトとかってなると、もう黒い家しか思い出せないですよね。シャブレイの
これで、あ、どことかはないんか。そう、ないね、ないや、うんうんうん、なんか調べたら出てきそうだよね。
でもそのビル一棟全部霊が出るっていうのを実は僕も一軒知ってて。
一棟出るの？
一棟全部出るんです、どこの部屋も。
へえ、う
ん、っていうのが、
うん、
それある大手の、どこまで言ってんのかな、ある大手の、まあ、電気店の、どうしようかな、有名な電気店のスタッフさんが寝泊まりする寮、
寮、
うん、
うん、
じゃあ調べると出てくるかもしれない、あ、ま、出てこないか、
うん、
寮なんですよ、
うん、
その寮は全部の部屋に霊出るんですって。
それは、うん、同じ霊なのかな、
別
々別で
別
々、そんなことある、
うん、でそれがもともとそこお墓だったらしくて、
ほうほう、
そこをもう壊しちゃっ て,
って
そうしてるんですって、
うん、
だからって別に全部の部屋に霊が出るっていう理由にはならないじゃないですか。
ならない。
なんですけど全部別々の霊で、なおかつ、
うん、
ここにはこの霊じゃないんですよ、日によって変わっていくんですって。
あ、ランダム
なんだ。ランダムなんですよ
なんだそりゃ
今日は女だが明日は男かもしれないし、だからその寮に誰も住みたくないから、
うん、
みんな辞めていくんですって。だからきつい仕事とかでなく、
うん、
寮に出る霊のせいで辞めていくんですって、新人育たねえつって。で今はそこ誰も住んでないんですよ、もうほったらかしにしてて。
あるのはあるんだ。
あるには、壊すのもお金かかりますから。
まあそれそうだろうね、う
ん、でなんかあの1階だけ倉庫代わりにしてて、2階上がっちゃうと出てくるから。
あ、1階はセーフなんだ。
1階受付みたいなやつにしてなって、その寮の、
うん、だ部屋の中に出るんだ。じゃ
あ部屋の中に出る。だから1階はもう倉庫みたいにしてて、その電気店のものをボンボンボンボン入れてんすよ。
はいはいはい、はい、
うん、2階以上は行けないから、もう怖くて分かんない、どうなってるかって言ってましたね。
へえ、
うん、で今違う別のところに、まあ、寮を作ってそこに住まわしてるって言ってました。そっからはやめないんですって、みんな。
へえ、
めっちゃ怖いって言ってましたよ。まあ住んでた人が、
それはすごいね、
うん、住んでた人なんです。
じゃあさ、ランダムってことは、うん、その部屋数分いるってことだよね
まあそうですね
お墓でいっぱい死んでるから足りるのかな、
うん、あのまあ、うん、結構大きいお墓壊したって言ってましたね。
うーん、
潰しちゃって。
それ何、この辺、東京？
東京っす。
へえ、うん、
東京の秋葉原、
うんうんうん、
ここちょっとありだとこ。
へ
え、うん、僕入り口は行きましたよ。
そうなんだ。
入り口は行ったんすけど、
うん、
でカメラ回そうと思ったんですよ、
うんうん、
許可が下りなくて、
うん
うん、やっぱダメって言われて入れなかったです。何かあっても困るしって言って。
そうなんだ、
はい、本当にヤバいんですって、そこ。
なんかね、大阪の有名なデパートとかはね、あれも全体的に出るみたいな話があるからね、う
ん、だから面白いからちょっと取り上げられたらなと思ったんですけど、ダメでしたね。
へえ、
かなりヤバいらしいですよ、そこ。
まあ、会社とかね、そういう単位で、うん、あ、俺最近ね、
うん、
すげえ聞いたの、ドンキホーテ、
うん、
あのなんとかの電動みたいな、まあ、なんかなかったっけ、
安
さの電動だけ、うん、あれあれ、あそこっていっぱいあるじゃん、店舗数、
店舗、ね、
うん、なんか各地のドンキホーテに いるらしくて。
同じ例ですか？
同じじゃないと思うんだけど、
俺が濁したのに長さん思いっきり言うんすね、ドンキホーテって。
あー、じゃあ安さの伝道にしようか。
ドンキホーテじゃねえか。
え、別にいいかなと思って、ドンキホーテ、
まあまあまあまあいい、
噂だから、あくまで、
うん、本当に僕は全然本当に大きいカメラっていうだけなんで。
ビッグなカメラってことだよね。
ビッ
グなカメラっていう、はいはい、うん、いや分かる分かる、うん、あ、そう、ダメ出したこういうの。
いいっすよ全然。いいか、うん、分かんない
と思うし。で、面白いのがそのドンキの、うん、あのドンキっていっぱいもの、いろんなとこあるじゃん、
ある
積んでたりするじゃん、うん、めちゃくちゃ、うん、で積んでるんだけど、やっぱね、その、うん、ポルターガイスト的になるところが あるらしくて。
もうそれは決まってそこな
の。そうで、その店舗ごとに うん、あるっぽいんだけど。
ああ面白い。
だから、うん、あるドンキのスペースのあるどっか、うん、店の中のある部分がなんかやたらとそこだけ低いというか、あんまり物を立てないといっぱい。そうだから、あ、落ちるから、
見てみたら分かるんですね。
そう、
ここだけ低いな
っていうか、だから落ちるから、うん、もうそこには最初から物積まないようにしてるみたいな話聞いて、へえと思って、まあね、うん、っていう。何の話だったっけ。ドンキホーテの話はしてないはずなんですけど、
だから、
お便り
で、
あ、消えた心霊スポットの話、うん、
面白いですね、
っていうことでね、
そうだったっていう、うん、調べるの確かに面白いですよね。
はい、まあじゃああと最後一個じゃあ話して終わろうかな、は
い、お願いします。
これね、いきますよ、じゃあ、はい、あやさん、岸本さん、こんばんは。
こんばんは。
タツマニアテピルと申します。
読みづら。タツマニアテピル。
去年の3月4月あたりに謎のメッセージが届き、はい、電話番号で送れるメッセージ機能、ね、まあ多分ショートメールってことでしょ、
う
ん、
そうですね、
うん、それがとても怖くて不思議な内容だったのでメールをいたしました。そのメッセージはとある人と間違えて私に送信されたものだと思います、うん、怖くてすぐそのメッセージを削除してしまったので細かい部分を忘れてしまいましたが、覚えてる範囲で再現すると、うん、疫病神さん早く出て行ってください、〇〇さんにはもう近づかないでくださいね、〇〇さん〇〇さんもとても迷惑しているみたいです、さもないと村八部さんですよ、という内容でした。送信した人はとても怒っていたみたいなのですが、
そうか、
文章には絵文字が多用されていて本当に怒っているのがよくわからなかったし、疫病神扱いされ村八部にもされそうになっているなんて、このメッセージを受け取るはずだった人は何をしたのか、うん、とても怖かったです。
怖い。
このメッセージが届いたのが引っ越しをした月だったので、
間違いですよね、間違
い。私は早くも、うん、洗礼を受けるのかと怖くなりましたが、メッセージに書かれている女性の名前も知らないし、何よりここは東京のど都心、村八部なんて起こるわけがありませんと、迷惑メールでもない内容だし、とても変な体験でした。送信者の電話番号が表示されていたので興味本位で電話をかけてみようかと思ったのですが、鬼人が出たらどうしようと怖くなり断念しました。お二人は間違い電話や間違いメッセージであった、奇妙な話などご存知でしょうか、もしあればお話聞きたいですと、っていうことで、なんて言うんだろうな、文章がそう、まずあんまりよく成立してない部分がいくつかあるっていうのと、うん、あと内容とその絵文字のバランスがすごい合ってないっていうか、気持ち悪いっていうのがある。
ちょうど怖いですね。
うん。確かに、なんだろう、この電波系というか、うん、なんかそういう匂いがちょっとするというかね、うん、感じが見られるメッセージ、
うん、で、自分ってわかるわけじゃないですか、電話番号、そのショートメールだと。
はい、
それすごいですよね。
そう、うん、で、あとこれ6時半なんですよ、時間見ると。うん、
早っ。
気持ち悪いよね、こんなの来たら。
何時から作ってたんだろう。5時ぐらいから作ってたのかな。
なんだろうね、これなんかそのあんまり普通にやってたら聞かないワードがいっぱい入るから気持ち悪いのかな、うん、村八部とか疫病神とか、うん、家の役がつくとか、
うん、
何なんだろうね、気持ち悪いとしか言いようがないけども、
気持ちが悪い。
でもまあ結構こういう謎メッセージみたいなのってさ、たまにほら、電信柱とかに貼ってあったりとかさ、木の、公園の木にあったりとかさ、 なんかするじゃないですか。
ありますね。
ちょっとキテレツでしかもぶん投げやつとか、うん、
亀は意外と早く泳ぐですか、なんかスパイのね、
うん、あ暗号みたいなのね、うん、とかね、うん、
ありますね。
すっごい気持ち悪いなっていうのはやっぱあるからね。
うん、確かにね。なんか間違い電話とかあります？メールとか
来たこと。間違い電話は結構ありますけどね。
うん、は？一回もないわ。
あ、ない？
一回はないわ、嘘つきましたけど。
あのね。
二回ぐらいしかない。
あ、ありましたよ。今スマホとかじゃない時代にあったな。うん、ガラケー時代に何件か。うんうん、だから多分あれなんじゃないかな、あのメモリー登録できない人が
ああ打ち込みで
いたんじゃないかなと思って、そうだ普通になんかおじいちゃんみたいな人からあのかかってきて、
誰誰
くん、あれわしやけどねみたいな感じで、
違いますよと、
どちらのわしでしょうかみたいな感じでこうちょっとやり取りして、ああ全然関係ないです、はい、僕違いますっていう感じで来たことはあるけど、あんまり奇妙奇てれつみたいなのは、うん、あんまないと思うんだよな。
ありますよ、一件
あったかな、
一件、弟が出たんですよ、家の電話にかかってきたんですけど、
家電、
家に、
うんうん、
家に電話かかってきて、俺は小学生ぐらいかな、
うんうん、
弟2個下ですから、弟も小学生で、その時に夏場か夏休みぐらいの時に電話かかってきたんですけど、
うん、
昼間ぐらいに、
うん、
弟が急にやっちゃんって言われてるんですけど、やっちゃん変な電話来た怖いって言って、
うん、
どうしたんって言ったら、レベルアップですかって電話かかってきたんですって。はい、もしもし早瀬ですって言ったら、レベルアップですか、レベルアップですかって、
え、何も言わずにいきなり、
そうそうです、
うん、
レベルアップですか、え、ちょっと分かんないです、大人がいないんでって言った。
ああ、よくあるね、うん、そのワード。
あ、うんうん、違う違う違う違う、レベルアップですか、レベルアップですよね、うん、って言われて、
うん、
怖と思って切ったんですって。違いますって、
いたずら感すごいけど、
違いますって切ったんですって、
うん、
そしたらパッとプルプルルってのがかかってきて、
うん、
あの電話番号出るんですよ、うち、
うん、ディスプレイ。
そしたらまた違う電話番号からかかってきたんですって。
うんうん、
でもう怖いからやっちゃん出てって言われて俺出たんですよ、
うん、
そしたらあの、まあ、声は知らないですからね、
うん、
そしたらまた女性なんですよ、
うんうん、
女性からフィールドオンですかって言われてフィールドオンですかって言われて、
うんうん、
いやちょっと間違いじゃないですかって言って、
うんうん、
いやそんなわけないですけどね、フィールドオンですかって言われて、
うんうん、
いやフィールドはオンじゃないですよ、
うん、
そうですかって言われてガチャって切られて、
うん、
意味わかんないですよ、
意味わかんないね、
これかかってきましたね
電話、
どっかにうちの電話番号上げられたんじゃないかなと思って、
ああ、はいはい、
間違えて、それこその載せた時に間違えて、
うんうん、だけしてもレベルアップとフィールドオンが、
うん、わかんないですよ
ね、え、意味がわかんないじゃない、うん、
しかも何も言わず
名も言
う自らの
お前のことを嫌いだったやつがいたずらでやったんじゃないの、
え、大人の声ですよ、でも、
あ、大人なんだ、
う
ん、
僕小学生ですかね、その時、
ああ、そうそっか、
大人ならまだしも俺は、
うんうん、
うん、そんなんは
ありますか、いや、なんだろうねそれ、
レベルアップですかとフィールドオンですかっていまだに覚えてる、
へ
え、うん、友達も遊び来てる時で、その時弟の、
うん、
弟の友達もビビってましたね、何それ気持ち悪い、
なんかあったような気がしなくもないんだよな、そういうの、だから、なんかもう子供の頃で忘れてるな、
携帯電話が、
うん、
まあ、あの子供らが持ち出した時に普通に普及し始めた時に、
うん、
あの自分で090-何々で知らない電話番号に電話かけて出会った人と会うっていう遊びがあったじゃないですか、
あったあった、うんうん、
でそれとか今考えると恐ろしいじゃないですか、
まあでも今それをアプリみたいのでやったりとかしてるからね、
だからもしかしたらですけど、僕が電話でその遊びしようとして090-○○○○○○って電話した相手が芸能人だとか、
うんうん、まあ、当たる可能性は
じいさんばあさん
が、うん、ゼロじゃないね、
でなんかあれ聞くんでしょ、
何を、
すいません、あの僕電話番号を、
うん、
あのなんか分からず打ち込んで出会いを求めてやったんです、うん、みたいな言うんでしょ、
うん、
でその相手が出た時に、あ、そうなんですかって、その遊びっていうのがもう流行ってるもんだから、あっちも不思議と思わないから、うん、あ、私は女性でなんたらかんたらかんたらなんですって、なんか自分のプロフィール
を、ただ何回か来てんだろう ね、それまでにね、
で、
うん、
その会えるような近さだったら会いに行くっていう、
そうそうそう、あったあった、そういうの、うん
うん、怖いですよね今考えるとね、それ
怖いね。
めちゃくちゃ。
うん。
うん、
でショートメールもあったよ、バージョンで。
え、怖
っ。あの、ショートメールって電話番号だから、うん、なんとなくで適当に、それを、定型文みたいに作って、はいはい、でそれを、まあ、バンバン送るんだよね。うん、
その変てこなって番号で。
そうそうそう。うん、で、まあ、それを引っかかったら、うん、ラッキーぐらいの感じでやるっていう。
それやってたん
です
か？
俺はやってないよ。俺は携帯持つのが中学校3年ぐらいだったから。
へえー、早いですね。
うん、
僕18なんで。
俺最速だったね、同級生の中ではほぼ。
あ、そっかそっか、同い年じゃないですもんね。
うん、
そっか。うん、僕18で多分すげえ遅いですね、出てきた時に買ったんで。
あ、そう。
うん、だからその母親の電話で電話とか連絡するんですよ、メールとかね。
うんうんうん、
だから一回母親の目に入るんですよ、友達から送られてきた
とか。分かる分かる。うん、
それこそなんかあの
そういうやついたわ、
いたずらで、うん、お前明日あの宿題やってこいみたいなのも全部母親が見るんですよ一回。
うんうん、
悲しかったですよ。
辛かったですね。ああ、虚しいね、それね。
そういうのはありましたけど、でもそのそれ怖いですね、その知らないところからなんかメッセージ来て、わけわかんねえ、
うん、
誰か脅すようなメッセージ今みたいなね。
でも今でもショートメールで迷惑メールっぽいのは来たりするから。
あ、それはないわ。
だからあとね、あの番号に関して言うと、うん、もうあの出回ってって当たり前だと思ってた方がいいっすよ、普通に。
あれでしょ、だからその何か購入した時とかカード登録した時とかの電話番号っていうのが、うんうん、その自分が登録した会社じゃなくていろんなところで回されてるっていうのは。
そう
ね、
っていうかね、あの僕、まあ、ちょっとその詐欺とか、うん、ちょっとそういう事件系の番組ちょっと扱った時に あ、やってましたね、あの名簿屋っていうのがいるんですよ。うん、で、まあ、名簿を売るっていう仕事で、はいはい、1件、まあ、何十円とか何百円みたいなやつなんですけど、はいはい、悪徳の名簿屋がいて、
え、
うん、でそのリスト、名簿屋っていろいろ普通にその、うん、健全というか、まあ、健全って言っていいか分かんないんだけど、うん、あの一般公開してる名簿屋も結構いて、うん、で普通に誰でも買えるっていうのがあるんだけど、それとは別に裏の名簿屋みたいのがいて、でそれはもうリストが要はもうあの騙す専用というか、
カモ
専用にしてるやつとか、まあ、金持ち専用とか、はいはいはいはい、ちょっとだから普通の名簿屋よりランクが高いものを扱ってるのがあったりするんですよ。
はいはい、
であのそれをね見せてもらうみたいな話になってて、うん、番組で、うん、でちょっとその時その人に話聞いて。
どの人ですか？
名簿屋の人に。うん、で、あの軽いノリでね、うん、僕のとかあるんすか？
電話番号言えばわかるんですか？検索かければ。
うん。
ああ、そういうことか。
あの僕のとかはあるんすかって言って。でまあ他のスタッフも聞いたら、
う
ん、
はいはい、
全員やっぱ持ってた。普通にあった。
ちょっとなんで携帯電話何機も持ってて、
うん、
カードバンバン持ってるじゃないですか。
持ってる。
いろんなところに作るじゃないですか。ポイント貯める方じゃないですか。
うん、
カモでしょうね。
俺カモになってるわ。うん、だから。
で言うと僕なんてカード全く作んないですから、
うん、
ないですよおそらく。
あ、そう、
うん。
もっと言うと、
うん、
俺あの。ポイントカードみたいなさ、うん、要は本当にちゃんとした身分証明いらないようなやつで作るとき、
うん、
適当な名前書いたりとかするんだけど、うんうん、
はい、
その名前のもあったりしたから。
そりゃすごい。
俺もうあどこで書いてもじゃあこれ漏れるんだなっていうのが、うん、それを見たときに分かって。
要はファミリーマートとかで作れるようなやつっていらないじゃない
ですか、
う
ん、まあ、申し込み証だけみたいなやつとかでやったのもあったんだよ。
そりゃすごいな
っていうのは、俺毎回その適当に書く名前が大体一緒だからっていうことで分かったんだけど、うんうん、いや怖いよ。
へえ、そりゃすごいわ。
だからもう知られてますよ全部、
うん、まあでも携帯電話買うてる時点でもうね、
うん、
うん、
そう、その会社の人は見れるわけだからね、まあ、無条件で
電話番号得た時点でもう回されてると思った方がいいですよね。
思った方がいい、
うん、
だって芸能人なんてまさにそれのカモだよ、まあね、本当に、
うん、確かに
書くところで作っちゃえばもうそれが回るって当たり前だからね。
困ってる芸能人リストっていうのを、
うんうん、
あとで言った方がいいか。
ああ、じゃあ一回締めましょうか、うん、はい、はい。 ということでね、お便りコーナーでした。
はい、
ありがとうございました。